おはようございます。いよいよ最後の6回目となりました。滋賀県長浜市の佐藤です。皆さんいかがお過ごしですか？毎日の生活での悩み事は人それぞれですが、人間関係で悩んでおられる方もおられるでしょう。真宗本廟東本願寺の境内にある道房会館の玄関に入り、階段を上がって2階の法話室の柱に次の言葉が掲示されています。目の前の人をただの人と思うなよ、高橋右平、という言葉です。真宗の教えをよく聞いておられる長浜の方から本をいただきました。その本は林行雨さんが書かれて受信者から出版されている坊主は骨敷だぞという本です。その本にこの言葉が出てきます。一部省略しながら紹介させていただきます。右平さんは宮城県で代々念仏高橋の名で呼ばれていた家に生まれた。両親は行住座が口から念仏の絶えない人で、特に毎月27日、この日は親鸞聖人のご命日28日の前日で、夕食を終えると両親二人そろって仏前で夜の明けるまで念仏を唱えたと言われる。目の前のお方をただ人と思うなよ、右平かわいいばっかりに身をやつして現れてくださった仏さんだから、失礼のないようにして近づいてお徳をいただきなさいよが親の遺言ですので、と言ってすべての人を拝み通した人であった、とこのように書いてあります。親鸞聖人が法然上人をたたえて漢字と仮名混じりの和語で表現された歌、これを和讃と申しますが、次の五和讃が先ほどの遺言の元だろうと思うのです。阿弥陀如来化してこそ本寺上人と示しけれ、敬遠すでに尽きぬれば浄土に帰りたまいにき。この意味は、この私親鸞を救うために阿弥陀如来がお姿を変化されて目の前の法然上人となってくださいました。教え導いていただいた縁がつきましたので、お浄土にお帰りになりました、となるかと思われます。親鸞聖人は29歳の時に比叡山に別れを告げ、35歳で越後にご流罪になるまでの間、法然聖人とご一緒でしたが、親鸞聖人は目の前の方法然聖人を阿弥陀如来の化身と拝んでおられたのでしょう。法然聖人からは阿弥陀如来のご本願が称名念仏という呼び声となって我々に届けられていることを導かれ、日本、中国、インドの合わせて7人の高僧へと遡って教えを求められました。中でも大無量寿経に説かれている阿弥陀如来の願いと救いを明らかにされたインドの天人菩薩の書かれた浄土論と、中国の曇鸞大師のお書きになった浄土論中から、親鸞聖人はこの苦悩の多いシャバ世界においてこそ阿弥陀如来の働きに会えることを喜ばれました。私たちから阿弥陀如来へ自分中心の思いを願うのではなく、阿弥陀如来が私たちをどこまでも見捨てずに無条件に救いたいと願っておられる。阿弥陀如来から私たちへのその働きを本願力栄光とか他力栄光というのでしょう。栄光という字は回し向けると書きます。このことを明らかにされたのも天人菩薩と曇鸞大師です。親鸞聖人はこのお二人から尊い大切な多くのことをいただかれました。釈親鸞という名は天人菩薩の真と曇鸞大師の蘭 という字にちなんで、法然上人からいただかれたのでしょう。我々の日常の生活において、阿弥陀如来の本願念仏の働きに照らされて、自分中心の思いでお互いに傷つけ合い、苦しめ合っていることを悲しく感じ、同時に本願念仏のお照らしのただ中にいられることを共に喜びたいと思います。自分中心の目先の利益ではなく、誠の喜び、ご利益を明らかにされた親鸞聖人と、我々にまで伝えていただいた多くの先輩、ご先祖の方々、つまり諸仏如来のご恩を感じつつ、今年の宗祖親鸞聖人750回ご縁起を皆さんと共に迎えたいと思います。6回にわたり聞いていただきまして、どうもありがとうございました。